ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。日本の魂ですね。私たちが今幸福である。いや、まあ、今不幸の人もいっぱいいますが、日本の中で日本人として幸福に生きようと思えば、自分自身で自分の幸福を壊さない限り、幸福に生きることができます。金銭的にも、対人的にも、政治的にも、社会的にもですね。すべてにおいて、現在の日本は、本人が幸福に生きようと思えば生きることができる社会になっています。この日本がなぜそうなっているのか。世界で本人が幸福に生きようと思って幸福に生きれないということがほとんどですね。先進国であるアメリカやヨーロッパもそうですし、もちろん中程度の進歩をしているロシアとか中国とか中東とか南アメリカとかそういうところもそうです。それから発展度が遅れているアフリカなんかはさらにそうですね。一人一人はとても幸せな人生を望んでいるにもかかわらず、社会的に、またシステム的に、また人間的に幸福に生きれないわけですね。だから日本人として生まれ、日本に育ってきたっていうことは、生きてきたっていうことは、本当に人間として生まれただけでも幸福ですね。豚に生まれれば今頃食べられているかもしれません。しかし人間に生まれましたので食べられることもありませんし、突然の災厄で死ぬ可能性がすごく少ないわけで、我々は本当に人間として生まれたことに感謝し、そして日本人として生まれたことに感謝しなければならないと思います。ただ日本人の中でも、朝日新聞に代表されるように、知識もあり、教養もあり、社会的地位もあるのに、自ら日本人の幸福を壊して回ってると、まあいうことに快感を覚えている方もいますけど、まあ人間というのはそういうもんですから仕方ないかもしれません。今日は日本人の魂3番目です。今日は武士道から始めたわけですが、武士道というのを簡単に理解することがすぐできます。それは武士は死ぬことと認めたりとかですね。まあそういう簡単な言葉、これは今で言えば佐賀県で出た葉隠れという本の中に書かれていることですけども、それ以外に武士道を代表する言葉というのはいくらでもありまして、聞いた瞬間に理解できたような感じがしますけど、実は武士道というのは非常に奥深いわけですね。第2回目で少しその関係をお話ししましたし、また山本周五郎などの小説を読むということが、我々の現在の日本人にとって武士道を理解する一番いい道ではないかと思っております。というのは、文学っていうのは、人間そのものを扱いますから、武士道を形式的、また冷たく、また朝日新聞的に理解するんではなくて、本当に心の底から武士道を理解し、自分の人生に感謝し、幸福な一生を終わることができるのは、やはり小説の助けが必要だという意味で、まあ第2回目は、山本周五郎をご紹介したわけですが、今日はですね、実は武士道というのは、武士階級が生んできたものではないということをですね、皆さんにお話したいと思いまして、日本に武士道ができたのはなぜかということなんですね。武士がいたからっていうのは、ヨーロッパも武士がいましたし、中国にも武士がいました。武士がいるっていうのは、それは武士は日本の言い方ですが、兵士と言ってもいいし、戦闘員と言ってもいいんですけども、戦争と言ってもいいんですけども、それは世界中にありました。しかしなぜ日本だけに武士道というのが出てきたんでしょうか。まあ武士道というのは、それじゃ他の将校さん、兵隊さんと違いがあったかっていうと、それはちょっと2、3例を挙げたいんですが、日本とロシアが戦争した時、日露戦争ですね、の中の一番の激戦地が旅順でした。まあ旅順をロシアが死守し、日本軍がもう死を厭わずに攻撃したには、それなりの歴史的背景がありますが、まあそれよりかですね、結局、双方に5万人ほどの損害を出して、まあ日本も5万人、ロシアも5万人。しかし、最後に要塞を落としたのは日本軍でしたから、日本軍が勝ち、ロシア軍は降伏しましたから、ロシア軍が負けなんですけどね。戦争っていうのは、どちらが何人死んだっていうのを戦争に勝った負けたと思ってる人いるんですけど、違うんですね。戦争は、領土を取ったり、お城を取ったりした方が勝ち。それから占領されたり殺された方が負け。という、まあ、非常に大きな勝ち負けがありますからね。そしてもちろん、戦争が終われば、協定を結ぶわけですね。捕虜の取り扱いはどうするか、領土はどうするかっていうのを、 お互いの将軍同士で話をするわけですね。まあ、日露戦争の時には、確か1905年でしょうかね。水師営という中国の小さな町で、水師営の会見というのが行われました。日本軍は総大将の乃木大将ですね。乃木丸助大将。それから、負けた方は、ロシアのですね、ステッセル将軍でした。そして、それいよいよその日が来るときに、明治天皇から乃木将軍の方にご連絡があってですね、負けた将といえども、人間としての誇りがある。祖国を背負って必死に戦ったんだから、恥をかかせるようなことはするな、というご指令があってですね、乃木大将は捨てする将軍以下の幕僚に、刀を帯同して、武士ですからね、刀を帯同して水師への会見に来ることを言いました。これはもうものすごく意外なことですね。敵将といえども、まだ戦う気持ちがある場合もあります。降伏したといえどもですね。卑劣な民族というのはいくらでもありますから、降伏したふりをして、突如切りかかるというようなことはいくらでもあります。しかし、乃木大将は、明治天皇の命令でもあり、捨てする将軍側に、対等して出てきてくれというふうに言いました。捨てする将軍も本当にびっくりしましたが、言われる通り対等して、水師への会見に出てきました。そこで、終戦の会合ですから、それは厳しいんですが、それが終わった後、ロシアの、将軍と幕僚、日本軍の将軍と幕僚が揃って記念写真を撮り、その写真が全世界にマスコミを通じて伝達されました。非常に大きなインパクトがありましたね。日本の武士道というのは何なのか。戦うときはもう命をかけて戦う。しかし相手を憎んだりはしない。相手も相手で国を代表して命を捨てに来てるんだ。それぞれのその役割を果たしてるだけだと。だから、まあ終われば仲間なんだと。これはラグビーの終わりと同じですね。ラグビーは戦ってるときはある意味じゃ憎むけど、だけど敵だけど、だけど戦いが終われば自らのラグビーのシャツを交換してノーサイドっていうんですね。まあ英語で、まあラグビーは英国で発達しましたから英語で言うんですけど、ノーサイド、つまりもうサイドはないんだと。国はなくなったんだ。戦い終わったらないんだ。まあこういう思想も日本の武士道で初めて行われます。他の国もそうじゃないか。イギリスでノーサイドっていうぐらいだからと思われるかもしれませんが、そうではありません。この前の大東亜戦争の後、マレー半島のシンガポール要塞を落とした山下邦文、当時は中将でしたが、終戦の時は大将でしたが、山下邦文大将を処刑しました。日本は絶対に処刑しません。負けた将軍は職務において負けたんであり、犯罪を起こしたわけではないという意味ですね。事実、乃木大将は、ステッセル将軍が帰国した後、まあ予想通り、これ欧米の程度の低い文明ですから仕方ないんですね。日本人の中には、日本よりか欧米の方が文明が進んでると思うんですけど、進んでおりません。人殺しはヨーロッパの方がうまいですね。日本よりか人殺しはうまい。だけど、文明は人間の程度は全然違います。もう日本が圧倒的に上ですね。ですから日本の乃木大将は、もちろん、ステッセル将軍が、ロシアに帰りましたら、当然そこの皇帝のニコライ2世から死刑を申し上げますが、それを除名したのは乃木大将であります。で、一応刑が減刑されてシベリア送りになりました。で、シベリア送りになったので、もう収入がもちろんありませんよね。罪人ですから。それでそのステッセル将軍の家族の命を助けるために、生活費を送り続けたのは、乃木大将で。これはやっぱり武士の考え方ですね。まあこういうことが起こるのは、本当に日本の武士道だけであります。それから、先ほどちょっと話を始めたとしたんですが、マレー戦争での山下邦文大将。これは難攻不落と言われたシンガポール要塞、イギリスのシンガポール要塞を落として、そしてイギリスにおける世界の植民地支配を終わらせました。したがって、山下大将のやった業績は素晴らしくてですね、多くの7つの海を支配し、多くの植民地、まあ、インドだとかですね、アフリカとかですね、ものすごく大きな国を植民地として占領したイギリスは、第二次世界大戦、つまり大東亜戦争が終わった後、ほぼ全世界の植民地を手放さざるを得なかったわけですから、山下邦文大将は軍事面では人類に対して巨大な貢献を成した人であります。 その山下将軍はいろいろ日本の軍部の中の残言もあってですね、まあ昭和天皇にはあまり理解されておりませんでしたけど、最後はフィリピン方面軍の司令官として戦争終わり降伏をいたしました。そして監獄に捕らわれました。日本人は負けた将軍を監獄に入れるなんてことはしません。しかし、アメリカのような、まあ、愚劣なって言いますかね、レベルの低い文明の下では、敵将は殺されるとか、それから監獄に入れられるとかしますね。そして、フィリピンで裁判を受けます。その裁判を受けるときに当然死刑になるわけですね。死刑ということは軍人にはありえないんですが、もしどうしても死刑にする場合は、軍人は軍人の名誉において銃殺をします。必ず銃殺します。しかしアメリカはレベルが低いんで、縛り首にすると、まあ、いうことになりました。で、その縛り首、山下大将が縛り首になるところを、イギリスのシンガポール司令官は負けて悔しい思いしただろうからつって、わざわざアメリカ軍は、イギリスからシンガポール要塞の司令官を呼んで、シンガポール要塞の司令官を殺さなかったのは、日本の武士道なんです。ええ。それで当時は本国に帰っておりました。その司令官を呼び寄せて、そして山下邦文将軍が殺されるのを現場を見せるために公主刑の現場に同席させたわけです。それは私の本の中の他の本でもありますけども、当時首相だった、日本の首相だった東条英機ですね。この首相を二度殺さんといかん。ということで、おそらく東条英機は自決するだろうから。自決するところの家の外にずっとアメリカ軍の外科医を待機させて、部屋の中で銃の音がした瞬間に踏み込んで、すぐ手術をして、そして東条英機首相の一命を取り留めて、その後東京裁判をやってもう一回公式刑で殺しました。敵将は憎いから二度死ねえと、死ぬ苦痛を味わえと、まあ、いうことなんですね。こういう思想は日本の武士道にありません。しかし日本には朝日新聞がありますから、こういうことは一切報道しませんし、相変わらず山下邦文大将とか東条英機首相をずっと恥ずかしめています。こういう恥ずかしめる行為は日本の文明にはありません。それが武士道ですね。これはもちろんそればかりでなくて、日本の戦争の歴史には、戦争中に海軍で雷だったかな、駆逐艦の艦長で、まあ偉い人がおりましてね。まあ、戦後はじーっと自分は戦争に負けたし日本を守れなかったってことで田舎に引っ込んで黙っておりました。日本の軍人はみんなそうしてました。自分を弁明することは一切せずに、あの敗戦の責務を負って、別に軍人がだけが敗戦の責務を負ってるわけじゃありません。だけど、やはり軍人は偉かった。日本軍人は武士道ですから偉かった。その人は日本と戦って海の上に浮いていた。つまり、船が沈んじゃったんで、海の上に浮いてたインドネシアの近郊近くですね。兵士の集団500人ぐらいを見つけたんです。兵士の方は、日本の敵が来たからこれで機関銃で撃ち殺されると思ったら、沈没した重油ですね、油にまみれて、もう息絶え絶えだったイギリス将兵を500名ほど全部助けた。イギリスの助けられた将兵は信じられなかったらしいですね。殺すと思われた日本軍の駆逐艦が自分たちを助けた。それでちゃんと敵国の病院船に乗せるとこまでやりました。こういった事例は大東亜戦争の時とかその前後でいくらでもあるんです。ヨーロッパでイギリスの艦船を救った日本軍。これは日本が連合国側でしたから、地中海まで日本の海軍がいてたんですね。それで助けたりいろいろなことをしております。これは山ほどしてますね。これは日本の武士道ですから当たり前なんです。で、今日はそういった武士道の具体的なことが、僕は非常に残念なのは、日本っていうのは立派な国で、日本人も立派なんだけども、まあ国の中ですからね、石川五右衛門じゃないけど、浜の政子は尽きるとも、世に盗人の種は尽きまち、と言って釜茹での刑で、命をなくしたんですけども、その石川五右衛門が言った通り、日本がどんなに立派な、国であっても、朝日新聞のようなクズが生まれるんです。それは朝日新聞がどういうクズ的行動をしたかって。この日本の誇るべき武人である東条英機首相、山下大将、そして乃木希典大将、元帥ですけどね。 そういった偉い人の業績、日本人の誇るべき武士道という内容を報道もしないし、全く逆に恥ずかしめる報道だけをして、自分だけが助かろうとか、いい目を得ようとか、金を取ろうとかいう、非常にみっともない。まあ、日本人としては恥ずべき人間も朝日新聞にいっぱいいると。まあ、いうことも我々日本人は同時に知らなければいけないと思います。ところで、今日の話はこれからで、ずいぶん遅くなっちゃったんですけど、実は武士道というのはなぜ日本にできたかっていうと、日本人自身が武士道だったからです。日本の中の武士が武士道を作ったんではなくて、私の見解では日本人が武士道を作って、それを具体的な形にしたのが武士だという、そういう順序ですね。で、これを理解するためには、日本人というのを理解しないと、日本が世界で唯一ですね、武士道というのを作って、そういう立派な侍、戦う人を作ったのはなぜであったか、いうその本質に迫ることができないからであります。